好評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列車に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第371回目になります。今回は全日本プロレス 4.27 大阪エディオンアリーナ大阪第2競技場大会、こちらのですねレビューを行っていきたいと思います。第1試合、ガオラ TV チャンピオンシップ前哨戦6人タッグマッチ30分1本勝負、足野翔太郎、立花聖吾、武蔵 VS 佐藤光、田村ダン、ロードクルーは10分18秒、ヤンキーハンマーからの片指固めで立花聖吾選手が田村ダン選手を破っております。ここまで前哨戦負け続けていた立花選手が一矢報いた形になっておりますが、個人的には全部負けてタイトルだけ勝つのかなとか思っていたので、そうなってくるとタイトルマッチの行方というのも一体どうなっていくのかちょっと読めなくなってきて、これはこれで面白いのかなって思っております。何度も言っておりますように、この2人の対戦というのは、ガオラ TV チャンピオンシップという枠にとらわれず、ハイレベルな戦いが期待できると思っておりますので、こういったところでですね、勝敗が読めなくなった上でシングルマッチしっかり見れるというのは非常に嬉しいかなと思っております。5月6日なんですよね。行きたかったな。昼興行だったらワンチャンあったんだけどな。では、続けてまいりましょう。第2試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、大森北斗 VS 綾部蓮。こちらはですね、9分48秒、久々のナルシストロールがズバリと決まりまして、大森北斗選手が1勝目を挙げております。この結果をもちまして、大森北斗1勝3敗2点、綾部蓮1勝3敗2点ということで、まあ、綾部選手が挙げた1勝というのが、宮原健人というのが大きいとはいえ、1勝3敗であることには変わりなく、ちょっと、いきなりの大ブレイクとは、なりきれなかった部分が大きいのかなと思っております。この試合、大森北斗選手ほとんどですね、ファニーな動きは見せず、唯一見せたのが、ババゲドオマージュの、金的スカリの部分ぐらいで、それ以外は、しっかりとやっていたところを考えますと、まあ同世代で体格に優れる相手ということでですね、かなりライバル意識は強いのかなというふうに思っております。そういった中でですね、しっかりと隠し技ナルシスロール出してきたところは良かったかなとは思うんですけれども、ただ全然美味しくはないなっていうのが正直な感想です。まあ、綾部選手に投げられるっぷりっていうのはやっぱりこの体格差もあってね、非常に映えるんですけども、まあ負ける方でね目立ってもしょうがないからってことを考えて、しっかり勝ちに行ったというところで、それ自体はね良いことだと思うんですけども、綾部連視点から見ると、とてつもない一敗を喫してしまったのではないかなと思っております。第3試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、鈴木秀樹 VS ハートリー・ジャクソンは、4分30秒グランドコブラツイストで、フォールではなくギブアップですね。こちらでですね、鈴木秀樹選手が2勝目を挙げております。ハートリー選手、勝ちなしの3敗ということで非常にもったいない。ただこの試合ですね、始まった時からも2人ともなんかすげえ楽しそうにやってるのが印象的でした。特にですね、安直にですね、こう手四つに行こうとするところをですね、なんでそれに付き合わなきゃならないんだっていう形でこう弾きながらですね、こう手四つに行くには相手をしっかりこう意識を集中させたり打撃を与えてっていうところで、組まざるを得ない状況を作った上で組みに行くという、この説得力の持たせ方の作り方っていうのはさすが鈴木秀樹、そしてハートリー・ジャクソン、この2人ならではの試合だったんではないかなということで、短いながらもですね、非常にうならされる好勝負だったかと思います。第4試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分1本勝負、宮原健人 VS サイラスはですね、宮原健、12分43秒ジャックナイフ式指固めで宮原健人が勝利、3勝1敗6点、サイラス1勝2敗2点ということになっております。まあ場外カウントどこ行ったっていう試合だったんですが、このね前暴れたサイラス選手が暴れた時はそのゴングが鳴る前に大暴れしてたんで、まあまあそれじゃあ仕方ないかと思ってたんですけれども、この日はもう完全にゴング鳴ってでも場外で暴れてっていうのだったんで、まあはっきり言いますと両者リングアウトの試合だったので、その辺に関してちょっと厳格性があまりにもなさすぎるなという、まあまあそれをね 細かく突っ込んでもしょうがないんですけれども、リーグ戦の、そのこのあと場外リングアウトとかというのがもし発生した場合にですね、非常に、矛盾が生じてしまうので、そこに関してはもうちょっとしっかりしてほしかったなというのが正直な感想です。ただ、試合内容に関しましてはサイラス選手がモンスターっぷりを、とてつもなく発揮、それを耐えに耐えた宮原健人が、一瞬のジャックナイフエビ固めで、勝利ということでですね、サイラス選手、またもや丸め込みに、涙を飲む形になりました。ジャックナイフ結構負けますよね、あれって。まあ確かにあの体型だと返しにくい、一番返しにくい抑え込みなんですかね。リバーススプラッシュもね、2回ほど出たんですけども、どちらも返されてっていうことで、そういう意味ではサイラス選手、リング上で、もう少し、しっかりと、いや本当にリング上でやってもね全然いい感じなんですけども、まあただまあ会場行ってるお客さんたち大喜びですんでね、そういう意味ではサイラス選手が、お客さんの見たいものを全て見せている、そして宮原健人もお客さんが見たいものを見せたっていうですね、ウィンウィンな、戦いだったのかなとは思うので、やっぱりその場外カウントのとこだけちょっと、なんとかなんないかなっていうのが正直な感想です。第5試合、6人タッグマッチ30分一本勝負、諏訪間土井成樹井上梨央 VS 青井キューマライジングハヤトボディガーということでですね、13分32秒ライジングドラゴンでボディガー選手が、勝利を収めております。ライジングドラゴン何かっていうと、ボディガーリグライナーですね、かつてからこのボディガーさんのキャメルクラッチってめちゃくちゃいいなっていう話をしてたんですけども、最近ライジングドラゴンという名前になったみたいですね。井上梨央選手、本当に体が真っ二つにされるんじゃないかという勢いでですね、まあさすがに、これは耐えきれずタップということになっております。それ以外だとですね、土井成樹と青柳優馬のですね、オレヤロ対決が非常に面白かったということで、この2人どっかでねシングルマッチ本当にやってほしいなっていうのが思っております。土井選手、それこそ、全日本プロレスでは、ジュニアの、枠に収まっておりますけれども、無差別でも全然戦える選手だと思いますんでね、そういう意味では、青柳優馬のテクニック、土井成樹のテクニック、この2人がね走る戦い、どこかでぜひですね、シングルマッチとか組んでくれる、王道トーナメントとかでやってくんないかね、本当に、面白いなと思っております。第6試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負は黒潮東京ジャパン VS エビボーイスミスジュニアということで、10分47秒ブルトックボムからのエビ固めでデイビーボーイスミスジュニア選手が、2勝1敗4点2勝目挙げておりまして、東京ジャパン選手は2勝2敗4点2敗、2敗目を喫しておりまして、勝ち星伸びずというところとなっております。この試合、黒潮東京ジャパン選手、まあ入場以外、この日入場以外あまり、そのおふざけが見えずですね、デイビーボーイスミスジュニア選手に真正面から向かっていく姿というのは真骨頂だったのではないでしょうか。こういった黒潮東京ジャパンの姿もあるんだぞというのを全日本プロレスのリングで見せられた、そして見せるにはうってつけの相手だったのではないでしょうか。どうしてもね、どうしてもというかやっぱお兄ちゃん相手だとどうしても、ファニー成分が上がってしまうんですが、そして、あまりにも怪物すぎる相手サイラス、前回ですねサイラスの戦いというのでも、その真正面からぶつかっていくのが非常に難しいと。一方デイビーボーイスミスジュニア選手ももちろんその体格差はあるんですけれども、レスリングの基礎がしっかりしているんで、正面からぶつかり合って、何の見劣りもしない試合ができる、そんな相手に対して真正面からぶつかっていくっていうのは非常に良かったなと思っております。試合の終盤ではですね、その丸め込み合戦じゃない、丸め込みを連発して、デイビーボーイスミスジュニア選手を追い込んだ黒潮東京ジャパン選手だったんですが、最後ですね、裏勘ラネに行こうとしたところをしっかり止められて、そのままのブルドックボムということでですね、まあちょっとこれは、迂闊だったかなということでですね、丸め込みっていうのはね非常に有効な手段かと思うんですが、その前のねイケメンスラッシュもちょっとかわされたり防がれてたのかな、っていうシーンがあったんで、ではというところで丸め込みに切り替えたところを、それは、デイビーボイスミスジュニア選手の、思うツボ、深く見るとですね、その前の直前の丸め込みをギリギリで返していたというのも、そのイケメン選手の、裏勘を誘ったんではないかなと思わせてくれるぐらい冷静に対処したデイビーボイスミスジュニア選手が、見事勝利を収めた試合となっておりました。 第7試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、斎藤潤 VS 本田龍樹は、14分7秒ジャックハマーからの片指固めで斎藤潤選手が4勝1敗8点となっております。本田龍樹選手は1勝3敗2点ということです。若干、心配になりながら心配、戦前はですね心配していた試合だったんですが、いやしっかりと、面白い試合でした。本田龍樹選手ならね、いつもの場外カウントこの場外で、やったりとかですねしてですね、普段とはちょっと違うシーン見せてくれたりとか、やはり、本田龍樹選手のですねスピア、そして斎藤潤選手のスピアというのがこちらお互い付き合い、得意としているわけですが、その、差も見られるような感じられるような良い、好勝負、そして、最後は圧巻のジャックハマー。本田龍樹選手もね全然軽い選手ではないんですが、しっかりと高々と持ち上げた後にジャックハマー、いやーいい角度で叩きつけてましたね。やっぱり挟み撃ちする、昔からそのアバランシュホールドとかねオクラホマスタンビートなんていうのはですね自分の体重をうまく乗せて、相手を叩きつけるっていうことで、それをですね発展させたのが、ジャックハマーだと思ってるんですけども、斎藤潤選手の、使うジャックハマー、これなかなか、綺麗に決まっておりましたし、サイコブレイクもね非常にいい技なんで、そちらも大切にしてほしいと思いながら、フィニッシュ2つあることが何にも悪いことはないので、うまく使い分けていくと、なんかこの怪物性を出す技という意味ではですねジャックハマーっていうのは非常に有効な技かと思いますので、この技を大切に使っていくようであれば、斎藤潤選手まだまだ伸びていくんじゃないかななんて思っております。一方の本田選手、やはり見どころはラリアットの良さですよね。サードコーチャーラリアットっていう名前は特についているわけではないんですけどもね、地上波でも、紹介されたラリアットでもあるわけですし、この辺もう少し、丁寧に、使っていければもう少し星も伸びていくんじゃないかななんていうのを勝手な老婆心ながら思っております。ただ、セミファイナルに、セミファイナルとして、遜色ない、名勝負だったかなと思っております。そしてメインイベント、チャンピオンファンによる B ブロック公式戦30分1本勝負、安西優真 VS 斎藤麗はですね、なかなか、長期戦となりましたが20分超え、20分57秒アイスバインからの耐え固めで、斎藤麗選手が安西優真選手現三冠チャンピオンを下しております。この試合も前半はですね、ちょっと場外でのということで宮原サイラスの戦いがちょっと頭をよぎったんですが、そのことは違ってしっかりとリングの中で、途中からやってきました。ただ、どうしても目立ってしまったのは斎藤麗選手の強さ、三冠王者がね受けて受けて反撃してっていうことをしていく試合になるのかなと思いきや反撃の手がちょっと足りない。斎藤麗選手のチョップボディスプラッシュなどに対して安西選手もね2位とかで対2とかエルボーで対抗していくわけですけれども、この日は少なくとも斎藤麗選手がもうなんか上回っていてその勢いのまま勝ってしまったというような、印象を受けました。よく、それこそ、三冠王者に求められる王道の戦いっていう言い方をしていいのかな、相手の技を受けて受けて、それを上回る反撃でしっかり勝つっていうのをですね、多分安西選手はやりたかったんでしょうけれども、非常に、返しきれずに、押し切られた、ちょっと、もったいない戦いだったのかなと思っております。であれば、そこまで受けきれないんであればもっともっと安西選手攻めて、自分のペースに持っていって、とにかく今は三冠王者らしい戦いなどというのには、固着せずにですね、まず勝っていくことっていうのが、求められる状況だったんではないかなというふうに勝手に思っております。しかしですね、この日もですね、安西優真選手フェイスロックとか出してて物議を醸し出しているフェイスロックではあるんですけれども、斎藤麗選手のはちゃんと首をねじ切るような形で、締め上げておりました。個人的にはフェイスロック諏訪間さんに今日かかりっぷりが良くなく見えたのは本当に諏訪間さんの首悪すぎてあんまり横にねじ切れないというか首がそもそもそっち方向に曲がんないから、あの状況って諏訪間選手にとって相当きつい状況なんじゃないかなっていうのをちょっと邪推しております。実際斎藤麗選手のもう首すげえ横向いちゃってて、いや自分あれやられたらもう即タップ のレベルで首がね、あの横になってましたんでね。いやまあまあ、あのレスラーだからね、あのそれで耐えて当然って当然なんですけれども、斉藤麗選手それもしっかり耐え切った上で、最後は、アイスバイン、そう、この結果を受けてちょっとやっぱ一つ思ったのが、中島克彦を倒したジャーマンスプレックスをフィニッシュで死んでなくしてしまった安西優真と、中島克彦から3つ取ったアイスバインを、大切に使っている斉藤麗、この差ももしかしたらこの試合には出たのかなっていうふうに、個人的には思います。まあ勝手な、想像というか、勝手な、ポータのね感想なんで、これに関しては、もしですね、あの思うところありましたら、ぜひ、ご感想などご意見などねいただけると嬉しいなと思っております。それでは、現在ですね、収録しておりますのが4月28日の、4時半、まもなく、名古屋大会、こちらのですね開催時間となりますので、まあ、これアップしてもおそらく、聞いていただけるのは、早くても今日の夜とかになってしまうかと思うんですけれども、その名古屋大会の結果見た後でこのポッドキャストもぜひ、お楽しみいただけたらなと思っております。それでは本日は以上にさせていただきます。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 X の、ハッシュタグ強ほげでの、ポストですとか DM リプライ、などでコメントいただけますと、喜びますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。